お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
こんばんは。土曜日のこの時間はいつものように私安西直宗が日本とオーストラリアに関連したアーティストの情報を紹介していくコーナーです。さて、あと1週間ぐらいでロックダウンが少し緩むかもしれないというメルボルンですけれども、皆さんいかがお過ごしですか？まあ、ロックダウンが多少緩んだとしても、まだまだ音楽業界、ライブもスタジオもリストリクション続きますね。そう簡単には僕らの業界戻ってこれません、残念なことに。それに加えてですね、ミュージシャンが大きなフラストレーションを感じているのがやはりツアーができないっていうことですよね。今ボーダークロージャーっていうのがありますね。他の州に行くと、まあ2週間自費でホテルクアランティンっていうことになりますよね。なので旅ができない。やはりミュージシャンとしては旅仕事が命みたいなとこありますからね。旅ができないというのは大変辛いんですが、そのボーダークロージャーですけれども、ボーダーにはいわゆるボーダータウンという町がありますね。例えばエチューカモアナ、オーブリーウォドンガといったら皆さんもちょっと聞いたことがあるんではないかと思いますが、要するに一つの町が宗教にかかって両側に存在していると。で、まあ、行政上は例えばオーブリー・ウォドンガ、オーブリーはニューサウスウェールズ側、ウォドンガはビクトリア側、そういうふうに分かれてるんですけれども、まあ、タウンシップとしては一つなわけですよね。で、なんでこんな話をしてるかというと、今日かける曲はまさにそのままの名前、オーブリー・ウォドンガ。アーティストの名前はプライベート・ファンクション、メルボルンのライブ・パブ・ロック直球ど真ん中といったアーティストですね。彼らは今年の前半にやはり同じくメルボルンのライブパブパンクバンドシーンで大変人気のあるクラウンズが設立したダメージドレコードと契約しましたね。クラウンズ自身も、昨年のアリアでヘビーロック部門にノミネートされるなど大変人気がありますけれども、なんとこのプライベートファンクションの、ダメージドレコードからのリリース初になります、バンドとしては2枚目のアルバムWhose line is it anyway? これが見事に一月ほど前に発売と同時にアリアチャートアナログアルバム部門ナンバーワン、オーストラリアンアルバム部門ナンバーツー、そして総合アルバム部門でも見事に9位に入りましてベスト10に入ってますね。まさにこういうメルボルンのインディペンデントパブロックそのままのバンドがナショナルチャートのトップに食い込んでるっていうのは大変元気づけられますね。特にまあライブあってなんぼのものっていったタイプの音楽ですから、ライブが全くできない今こういう曲がガーンとラジオでかかってくれることがやっぱり僕らとしては元気づけられるところですね。レコーディングとミックスを担当しているのは、私の盟友でもありますマット・チョー・ダフィー、彼はローリング・ブラックアウトなどの仕事でも知られてますね。本人も大変優秀なミュージシャンですけれども、まあ、あと彼はよくライブレコーディングをよくやるんですよね。最近皆さんもしかしてライブストリーミングとか、ご覧になった方は多分彼が関わった音を多分聞いてるんじゃないかと思います。まあ、そんなわけで本当にライブの裏も表も知り尽くしてますんで、彼はこのスタジオアルバムをレコーディングしてもですね、なんかライブの雰囲気を見事に掴んでるんですよね。そしてマスタリングがやはりまたオーストラリアを代表するインディーミュージシャンにしてエンジニアのマイキー・ヤングですね。この2人にかかるとスタジオレコードであるにもかかわらずもうまさにライブを聴いているような感じがする音になってます。素晴らしいですね。それでは、まさにツアーができないミュージシャンのフラストレーションをそのままぶつけたアンセムになってますね。プライベートファンクションでセカンドアルバム Whose Line Is It Anyway からオーブリー・ウォドンガどうぞ。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 Like、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。